86、判決理由中の判断に拘束力を及ぼす方法。争点項の異議、すでに説明した通り原則として判決理由中の判断には規範力は認められません。したがって判決理由中に示されている限り、誤訴でそれに反する主張を立証することも認められることになります。しかし、前訴で当事者が主要な争点として争い、裁判所が判断をしたにもかかわらず、それに反する主張を常に認めるというのでは、実質的には紛争の蒸し返しであり、一挙解決の要求からは望ましくありません。そこで争点項という概念が主張されています。争点項とは、前訴で当事者が主な争点として争い、裁判所がこれを審理して下した判断について生じる通用力です。前訴と同一の争点を訴訟物損否の判断とした誤訴において、その判断に反する主張は許されず、これと矛盾する判断を禁止する制度上の効力というと、主張されています。争点項は認められるか、そもそもこのような争点項なるものが認められるかについては争いがあります。この点に関しては、紛争の一挙解決の要請や当事者の公平の趣旨から肯定する見解もありますが、争点項を認める要件が不明確であり、かえって当事者の手続き保障を害する恐れがあること、そもそも規範力を判決主文に限定して、専決関係についての訴訟活動に弾力性を持たせ、審理の促進・充実を図ろうとした114条1項の趣旨を無にすることになりかねないことから、争点項概念を否定するのが通説的見解です。審議則による拘束力。争点項を否定する見解でも、誤訴での主張が前訴の主張と矛盾し、著しく相手方の信頼を害するなど不当と認められる場合は、審議則の適用により個別具体的に判決理由中の判断に拘束力を認めるべきとされています。具体的には、矛盾挙動の禁止や権利執行による主張制限として類型化されています。矛盾挙動禁止の原則とは、前訴勝訴者がその利益を維持しながら、誤訴でそれと両立し得ない利益を求め、またはその利益に伴う不利益を免れようとしてする前訴と矛盾する主張は禁止されます。矛盾挙動禁止の原則。例えば、所有権に基づく土地明け渡し請求訴訟で賃借権の抗弁を主張し、その抗弁が受け入れられて請求棄却判決を得た被告が、誤訴の賃料支払い請求訴訟で今度は賃借権の存在を否定するような主張をすることは矛盾挙動であり許されません。権利執行の原則とは、前訴で権利主張を怠った敗訴当事者が誤訴で同一の争点を再度持ち出して応訴することが相手方の正当な信頼を裏切るとされる場合に、そのような主張が制限されます。権利執行の原則。例えば、建物の買い主が売り主を被告として提起した移転登記請求訴訟で、被告の売り主が錯誤無効を主張し、それが認められて買い主である原告が敗訴した後に、今度は当該建物の明け渡し請求訴訟を提起し、そこで前訴で主張していなかった売り主の重過失、民法95条正し書きを主張するようなことは、すでに重過失の主張はないという被告の信頼を害することになるので、もはやそのような主張は認められません。87、例外的に規範力が第三者に及ぶ場合。規範力の主観的範囲の原則。規範力は原則として当事者のみに及びます。相対項の原則。115条1項1号。民事訴訟は当事者間の相対的な紛争を解決するものですから、規範力もまずは当事者間にのみ及ぼせば、その目的も達成できます。また規範力の正当化根拠は、手続き保障を前提とした自己責任ですから、訴訟追行の機会が与えられてなかった第三者に規範力を及ぼすことはできません。例外的に当事者以外の者に規範力が及ぶ場合、相対項が原則であるとしても、紛争解決の実効性確保及び紛争の一挙解決の要求から当事者と、密接な関係のある第三者にも判決の効力を及ぼす場合が認められます。また、画一的解決の要求から一定範囲や広く一般の第三者にも判決の効力が認められる場合があります。会社法838条。訴訟担当における利益帰属主体に判決の効力は及ぶ。債権者代位訴訟の判決は、当事者である債権者と第三債務者のほか、訴訟物となっている代位債権の帰属主体である債務者にも及びます。債務者にも判決の効力を及ぼさないと、第三債務者への別訴において矛盾した判断が生じ、紛争解決の実効性が図れなくなるからです。また、この場合は債権者代位の存在について、 失礼、代位債権の存在について債権者と債務者は同一の利益を有しているため、債務者の手続き保証は債権者の手続き保証に代替されていると考えられています。口頭弁論終結後の承継人にも判決の効力は及ぶ。口頭弁論終結後に訴訟物たる権利関係をめぐる実態法上の地位を前主から受け継いだ者にも判決の効力が及びます。115条1項3号これを認めないと、敗訴当事者が訴訟物をめぐる地位を他に移転させた場合に、それまでの訴訟追行の結果が無意味となり、紛争解決の実効性が確保できないからです。承継人の範囲、もっとも何を承継した者を承継人とするかには争いがあります。まず、訴訟物たる権利関係そのものの承継人に規範力が拡張されることについては争いがありません。例えば、X の Y に対する土地所有権確認訴訟で、口頭弁論終結後に被告 Y から当該土地を買い受けた Z にも、XY 間の訴訟の判決の効力が拡張されます。また、判例通説では、訴訟物たる権利関係をめぐる法的地位を当事者から受け継いだ者にも規範力が及ぶとしています。例えば、X の Y に対する所有権に基づく建物住居土地明け渡し請求訴訟に関して、その口頭弁論終結後に Y から建物を賃借したもの Z にも XY 間の判決の規範力が及びます。Z は Y からの建物の借り受けに伴って土地を占有したことによって、土地明け渡し請求権をめぐる法的地位を受け継いだものと考えられるからです。なお、訴訟物たる権利関係やそれをめぐる法的地位を承継した者が保有の公弁権を有している場合にも、承継人として規範力が及びます。規範力が及ぶことは、前訴基準時の権利関係を争えないということであって、承継人の固有の公弁権の主張を排斥するものではないからです。請求の目的物の所持者の場合、訴訟物が特定物の給付請求権である場合に、目的物の占有について固有の経済的利益を持たず、もっぱら当事者や規範力の及ぶ者のために目的を所持する者にも規範力が及びます。115条1項4号。独自の利益を持たない者の手続き保障は問題とならないからです。88、他人の権利関係に依存している者にも判決は及ぶ。反射項の意義、実態法上他人の権利関係に依存している者は、紛争解決の実効性の確保や一挙解決の要求から、訴訟の結果についてもその依存関係への対応に応じて影響を受けるべきと主張する見解があります。この見解は反射項という効力を確定判決に認めます。反射項とは、当事者間に生じた規範力が当事者の一方と実態法上の依存関係にある第三者に反射的に利益または不利に影響を及ぼす効力のことです。例えば、債権者と主債務者との間の訴訟で、主債務は存在していないとして主債務者が勝訴した場合、その判決の効力が保証人にも及び、債権者と保証人との訴訟において保証人は主債務の不存在を援用できるとします。この場合、公訴裁判所は主債務の損否について実質的な審査ができなくなります。実態法上保証債務には不従性があるので、訴訟上もその関係を反映させようとするものです。反射項は認められるか、そこでこのような反射項は認められるのかが問題となります。確かに確定判決を当事者間の処分行為とみなせば、このような反射項も肯定できるように思います。しかし、公訴裁判所の実質審査を排除する反射項の効力は、実質的には規範力の拡張に他ならず、明文もないまま反射項なる概念を肯定すると、それが不利に及ぶ者の手続き保障を害することになります。したがって、反射項概念は否定するのが通説的見解です。規範力の拡張、もっとも反射項という概念は否定するとしても、紛争解決の実効性確保という必要性及び正当化根拠を個別的に検討することによって、規範力を拡張して妥当な結論を図ることは認められるべきです。例えば債権者が主債務者を被告として提起した貸金返還請求訴訟で、主債務が存在すると判断され、主債務者が敗訴した場合、その判断は保証人にも拡張されるのでしょうか。この場合、主債務が存在するという判断が保証人にも拡張されるとなると、保証人にとって酷となります。しかも保証人には前訴において何らの手続きの機会が与えられていませんので、この場合に規範力のを拡張することは認められません。これに対して、主債務がないとして主債務者が勝訴した場合は、保証人も判決の効力を拡張することが認められます。この場合は判決が拡張されても保証人の不利益にはなりませんし、債権者は主債務者との間で主債務損益について十分手続き保障が与えられていたので、特別不利益はないからです。